Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1866回、5月27日です。皆さん、番じましてみっさんです。そして咳込んでるのは
つきちゃんです。
どうした？
わからない、
急に。大丈夫かい？
大丈夫です。こんばんは。
暑さにやられたかい？
いや、そうでもないかな。
まーさん、こんばんは。
あ、こんばんは。
なんか飲み物ないかい？
あるある。
あ、まるみさん、こんばんは。
こんばんは。
そう、コンコン好きちゃん、失念になってます。
なんか急に始めた途端に出だした。
どういうことだ。
どういうことだ。
はい、夕方からいつも思ってたんですけど、
自分でしょう。
今上がったな。
何が？
雨。
あ、そうなの？おめでとう。
うん。めでたい、めでたい。結構いい音がして降ってたけどな。もう雨は降らないのかな。雨雲レーダーを見る限りは。あ、でも、中国山脈の方は降っとるな。
まだ夜中に降るね。
浜田のちょっと東にも雨雲があるから、豪津まだこれから降ってくるかもよ。
うん、雨マークになってますよ。
うん、出雲はとりあえず雨雲は離れていく感じだな。
で、風が強いですか？
風はね、結構まだある。確か、強風波浪注意報はまだ継続されてたんじゃなかったかな。
なんか、今、ウェザーニュースで見たら、うん、出雲は雲じゃない、風が黄色い矢印のマークですね。
おぉ。ケイちゃん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。今日は北海道は暑かったのかな。なんか昨日は日本で一番暑かったのが北海道なんでしょ。
サマ、
あらあら、
サロマ、サロマ、
サロマ、
サロマだったっけ。 39.5 度。サロマじゃなかったっけ。なんだっけ、
サロマって。なんとかサロマ、このサロマ、あ、
なんとかタクマロ、タクマロじゃないな、なんていうとこだったっけ。なんてとこだったっけ、 39.5 度。
地名？
サマロ？サマロじゃないな。
なんだったっけ？ケイちゃん、なんてとこだった？
なんと、聞いたことあるとこだったよ。
帯広は 38.8 度だったよ。
今日は3位ですよ、帯広 35.8 度で1位は熊谷、埼玉の。
あ、丸山さんどこや。
36.2 度で、2位が群馬の伊勢崎が36度で、3位が北海道帯広の 35.8 度。
なんか
埼玉の鳩山ってとこと、うん、同タイム、同タイムじゃないな、同率、
同タイムって何
同タイムじゃない、同率東京は4日連続の真夏日だってよ。
上の方が、東日本の方が暑いんだよね。
どうもね、うん、で明日はちょっと気温が下がるんだよな。
昨日の北海道はどこだった？
昨日はどこだった？ケイちゃん。
気になるな、気になるな。なんていうとこだったっけ？
昨日は。
あ、サロマ。え？サロマ町だってって書いてあるよ。これ合ってるじゃないか。サロマでしょ？
へー。
合っとるじゃん。私さっきサロマって言ったよね。
言ったね。
サロマ湖があるとこでしょ？
ってことか。
あのサッシーがおるとこでしょ？サッシーは違うっけ？サッシーはサシガサじゃんな。何言ってるの？フナッシーとかネッシーとか、あの中、あの系が。
サロマ湖？
違ったっけ？なんかおらんかいな。
わからん。
まあごめん、適当なこと言ってるっていいや。気にせんでください。
お魚が美味しい、ケイちゃん。サロマ湖？丸M さんは 36.2 度の中、6キロ歩いた。
倒れるよ。
お疲れ様です。
いや、お疲れ様で倒れるって。うん、
昨日だから2人亡くなってるんだろ？
熱中症？
熱中症。1人はなんかゴルフ場で倒れて、もう1人は、なんか路上で倒れとったって話だったの。
そうなんだ、
うん、
いや気をつけんとだよ本当にね。突然暑くなるから。
なんでそんな暑い時にゴルフするかな。
いや、そんなに暑くなると思ってなかったんじゃない。
そうなのかね、はい、明日は出雲は若干気温が下がって24度まで。下がるけど、他のとこはどうなんだろう。全国的に気温低めなのかな、明日は。お、なんかすごい風の音がする、ブーンブーンって。
うん、なんかうっすら聞こえるよう
ん、飛ばされないように気をつけなきゃ
誰？
僕。
どういう意味で言ったのそれ。あの、軽いから飛ばされるっていう意味で言ったの？
風を受ける面積が広いから。
あ、やっぱそっち最近そっちなんだよね。最近そっちで言うよね。風に飛ばされんようにせんといけんわって言って言ったら、前はあの軽い人が飛ばされるって言ったけど、今そうじゃないよね最近は。
風を受ける面積広いからね。
そう、本当に飛ばされたことあるもん、
スキちゃん。
突風に煽られて、
あれーって
、あの時に実感した。あ、風が当たる面積広い系だって
皆さんも飛ばされないように気をつけましょうね。はい、じゃあ本編の方いきますよ。
はい
はい、まず最初は iPhone マニアさんにあった記事です。アップルワンコンピューターオークションで5000万円超えで落札という記事が上がってました。月ちゃんとこも押し入れの中にアップルワンが1台ぐらいを転がってないかい。
うちにはないでしょ。
わからんで、アップルが初期に制作したマイクロコンピューターアップルワンがオークションハウス、これなんてとこだ、
ク
リスティーズ、
クリスティーズか、
クリスティーズ、
クリスティーズより競売にかけられ371,250イギリスポンド、日本円で約5,159万円で落札されたと。ちゃんとこれ動くし、付属品もついてるし、マニュアルもついてるらしいですよ。ほぼ完璧。
5,000万。
で、Apple One って基本的にはキーボードじゃない、キーボードじゃないよ、基板で販売されてたんですけども、今回これオークションに出たのは、ブリーフケースの中にちゃんと入るようにしてあるものらしいですけどね。で、付属品としては、貴重な最初のマニュアルやパナソニックのテープレコーダーなどが含まれますと。あとディスプレイもついてんだな、これ。買ってすぐ使えるみたいですよ。
これは何？本来のセットなの？これ。
いや、本来のセットは基板だけです。キーボードもディスプレイも全部自分で用意しなきゃいけなかったですからね。
それも何？その古い時代のものを揃えたってこと？
そういうことじゃない？使えるもの。あとテープレコーダーとかね。今だとハードディスクとか SSD だけど、昔はテープレコーダーですからね。まあ金持ってる人は持ってんですね。5000万だそうですよ。スキちゃんも落札しとく？
何？ 5,000 円なら落札するよ。
5,000 円なら。
これ、持ってる人おるんじゃない？アップルワンって。
うちのリスナーさんに？
うん。
日本ではどうなんだろうね。待ってたのかな、アップルワンって。まあ、それこそガレージで組み立てて売ってたぐらいだから数がそんなにないからな。
ああ、そっか。まだその頃のやつなんだね。
そうそう。一応200台ぐらい作ったらしいですけどね。
海外発出、当時はまだ海外に出したりとかしなかったかな。
海外発送はしてないっしょ。で、200台作って現存してるのは80台ぐらいじゃないかと。
あ、でもそんなにあるんだ。
で、うち15台は博物館にあるらしいよ。
誰か持ってないかな？
リスナーさん誰か持ってんじゃない？
家が
欲しい。押入れの中とか。確かにね。
いっちゃんさっきから押入れを連呼しとるけど、蔵の中かもしれんよ。
ああ。蔵の中ね。さ、蔵持ってる人はね。のぶすみさん、こんばんは。
こんばんは。
みぐちさんも、こんばんは。
こんばんは。
初中見舞い申し上げますって、もうちょっと先の季語じゃない？
うん、暑いからですよね。
まあ、レムさん、アップルワンは日本にはほぼないですよ。だよね。ケイちゃん持ってる方はこちらまでお送りください。
ケイちゃんが5000万で買うんですか？
ケイちゃんこそ持ってんじゃない？
持ってそうだよね、確かに。
マルエムさん、アップル2は買えるタイミングはあったけどいらないと断りました。
いや、もらえるタイミングだよ。
あ、もらえるか。へえ。
もらっとけばよかったのに。
散歩さん、これって本体はともかく感動品のプリンターが貴重かも。純粋な電気製品の本体は壊れにくいけど、プリンターは機械だから。あ、これプリンターが含まれてんのか。これ買って何するんだろう。ゲームかなんかするのかな。
え、飾っとく。あ、でも動くんか。動くんか。でも、動かさんじゃろ。
ケイちゃん、ノラちゃん持ってるかも。持ってたかも。
2は持ってたかもね。うん、2は持ってたかもね。
のぶすみさんはこんなの見つけました。アップルワンがオークション再登場。現存数約30台のヴィンテージコンピューターアップルワンが今週末ネットオークションに登場する。これどこで。オークションの仲介者は$16,000から$22,000の間で落札されることを希望している。$16,000ってことは100-200万ぐらい。えらい安い金額だね。付属品がないのかな。基板だけかな、もしかしたら。のぶすみさん、税金の申告に使ったというようなことを聞きました。ああ、自分で申告書を作るってことか、このアップルワンで。まあ、レミさんご飯で離脱。
はーい。
サンポさん、赤いケースは電源装置で、隣の黒いのはプリンターですね。昔のレジとかで使われていたプリンターです。ああ、ロール紙で出すやつか。なるほどね。はい。それでは次の記事も iPhone マニアさんにあった記事です。iFixit が新しい MacBook Pro を早速分解、キーボードの新素材を確認という記事が出てました。デバイスの分解で知られる iFixit が先日発表されたばかりの新しい MacBook Pro を分解したところ、キーボードの新素材がどのようなものであるか判明しましたと。分解したところ、今まで見たことのないタイプのキーボード下のシリコン膜が姿を現したと。旧型と比較すると、新しい MacBook Pro のキーボードの下の膜はより透明感が高いことが分かりますということですね。で、素材はナイロンポリマーだということだそうですね。なんか今あるキーボードも不具合があったら無料で交換してもらえるみたいですけども、多分この新しい素材のものに取っ換えられるのかなって感じはしますけどね。材質を変えてきたと。これで不具合がなくなればいいんですけどね。ブスミさん、2003年の記事ですね。2003年。あ、このアップルワンがオークションに再登場っていうのは2003年の話か。とんと昔の話だね。お散歩さん、アップル、これ何 ?2 のことか。いや、アップルの横の記号は何だこれ。アップル1のことかな。わ、私が学生時代にはまだ買えました。日本では本体が50万弱、モニターセットで70万ぐらいだったかな。当時は確か、オレンジなんて名前のコンピューターがありました。そっちだとだ
いぶ安い。コピー機って書いてある。
ん？あ、コピー機がありました。そっちだとだいぶ安くて十数万だったかな。のぶすみさん、16年で20倍の金額になってます。だから買うといいかも、投資として。あ、アップル 2E ね。 そう打ちたかったわけね、お散歩さんは。アップルツリーは僕もなんか雑誌かなんかで見たことあるな。本物は見たことないけど。はい。それでは次の記事です。こちらも iPhone マニアに使った記事です。次世代 iPhone はデュアル Bluetooth を搭載かという記事が載ってました。iPhone 11（仮称）こと次期 iPhone は2つのワイヤレスデバイスに同時に接続可能なデュアル Bluetooth 搭載になる可能性があると Mac お宝鑑定団ブログが伝えていますと。現在の iPhone はワイヤレスデバイスのみ、1つのワイヤレスデバイスのみ Bluetooth 接続となっていますが、次期 iPhone はデュアル Bluetooth 搭載となるかもしれません。わー、何の音、ガサガサ言ってるよ。デュアル Bluetooth はすでにファーウェイ P20 ライトに搭載されており、エクササイズ時にスマートバンドとイヤホンをスマートフォンに同時に接続したり、イヤホンを使用しながら車載用 Bluetooth ナビゲーションに接続できるとされていますと。今の iPhone は一つしかつながらない？アップルウォッチとエアポッツとかって同時につながってるよね。あれは同時接続とは言わないのか。
意味がわからん、これ。
今、スキちゃん iPhone Bluetooth でつないだる？
iPhone Bluetooth じゃないですよ。
ああ、
ライトニングですよ。
ライトニングか、そっか、ほいじゃ確認のしようがないな。
Bluetooth の接続？
Bluetooth、Apple Watch 接続済みになってて、それからイヤホンも接続済みになってる。二つ接続されてるけど、これはデュアルとは言わないのか。
どういうこと？
だから、デュアル接続ができるってことは、例えば、Bluetooth イヤホン2つを同時に接続できる？で、同じ音楽を聴くことは可能ってことになるのかな？
ああ、今は1つでしょ、そしたら。
今はそうだと1つだね。でも、Apple Watchは常時、Bluetooth 接続された状態になってるよね。これはデュアルとは言わないってことか。
アップルウォッチは、本当だ。あ、
Bluetooth
で
接続されてるでしょ。
今 iPhone で Bluetooth 開いたら、接続済みはアップルウォッチだけになってるよ。
そこに多分、AirPods とか Bluetooth のイヤホン接続すると、多分2つ繋がってる状態になるはずなんだけどな。でもこれはデュアルとは言わないってことだよな。今このファーウェイの P20 ライトのところでエクササイズ、あれ、ああ戻った、
うん、うん、エアポッツも2つ
エクサス、うん、2つつながったように見えるでしょ。
つながった。
これってここに書かれてるエクササイズの時のスマートバンドとイヤホンをスマートフォンに同時に接続できるって書いてあるけど、これ今 iPhone で可能だよね。同じことがアップルウォッチと Bluetooth のヘッドセット。ただ、ここに書かれてるようなイヤホンを使いながら車載用の Bluetooth ナビゲーションに接続できるかどうかっていうのはちょっとやってみないと分かんないな。まあデュアルにする、ああごめんなさい、メリットがどの程度あるのか。
え、なん
よくわかんないけどな。
でも今のそのイヤホンとアップルウォッチが同時に Bluetooth で iPhone と接続されてるのはデュアルって言わんっていうのはなんでですか？
わからない。
こんなわけでもわからない。ま
あ、Apple Watch が Bluetooth で接続済みになってるのは常時じゃなくて時々お伺いに行くっていう感じなのかな。
そんなバカな。なんか。こんな難しいの持ってきちゃダメよニュース。でもアプローチは常時接続済みでですよ私のは。
アプローチは常につながった状態のままのはずだよね。
三つ穴のブルーあのアプローチはセルラータイプだけ Bluetooth で接続しなくても生きていけるんじゃない？
生きていけるけど制限はかかるよ。
どういう何が違うか。
やっぱり iPhone と接続してないと。
いやよくわからんけど何が違うのか私のと。
アプリを追加したりするためには必ず iPhone がいるからね今のとこは。ただ将来的には Apple Watch 側でなんか単独でアプリがダウンロードできるようになるという話はあるけどな。
へ
え。信澄さん。ワイヤレスヘッドホンで通話しながらワイヤレススピーカーで音楽を流す。2組のワイヤレススピーカーやワイヤレスイヤホンで同じ音楽を流して聴き比べる。ワイヤレスイヤホンで音楽を聴きながらスマートウォッチを使う。スマートウォッチを使いながら Bluetooth 接続になっているのは接続認証ができているだけじゃないかな。同時には通信できないと思いますし、今は別のプロトコルだからいいけど、両方がオーディオのような同じプロトコルのものを同時にはつなげないと思います。だからイヤホンとかが2つ同時につなげられるっていうことなんだよね。このデュアルブルートゥースっていうのは。
で一つのアップル、あ、一つの iPhone に対して二人がイヤホン。
同じ音楽が聴けるとか。っていう感じかな。はい。それでは次の記事は、キナルキナーさんの方にあった記事です。iOS 12.3.1 では iPhone の旧モデルのバッテリー駆動時間が改善という記事が上がってました。iOS 12.3.1 がリリースされてますが、スキちゃんはまだ上げてないのかな？
うん。自慢じゃないけど。
こちらの新しい OS でバッテリー駆動時間の比較テストを実施した結果、iPhone 5S や6といった一部の旧モデルでバッテリー駆動時間が改善、バッテリー駆動時間の改善が見られたことが分かりましたと。バッテリーの持ちが良くなるらしいですよ。
んー、でも 6?7 も？
5S、6S、7、8、こちらの、同じ端末を使って iOS 12.3 と 12.3.1 でバッテリーの駆動時間を比較しており、計測にはギークベンチのバッテリーテスト機能が用いられていますと。結果は 5S が2時間35分から2時間49分へと14分、6が2時間34分から2時間52分へと18分、7が2時間58分から3時間16分へと18分、それぞれバッテリーの駆動時間が長くなっていますと。ただ 6S と7についてはほぼ変わらない結果となったということだそうですね。なのではっきりとは分かりませんが、 12.3.1 アップデートすることでもしかしたらバッテリーの駆動時間の改善が見れるかもしれないということはそうですよ。
そんなに
十何分の世界だからな。
分からんよね。
ま まあね、確かにね。まあ早めに OS はジャンプしときましょうね。
はーい。
はい。お散歩さん、ミュージックポッドキャストアプリを直してほしい。なんか不具合が出てるのかな。ああ、ミュージックとポッドキャストってことか。勝手にあのミュージックが始まっちゃうってやつ。お散歩さん、ここへ言わずにあのアップルにフィードバックしましょうよ。開発者なんだから。はい。それでは次の記事、iPod Love さんにあった記事です。取扱い中止が続出のファーウェイピース、ファーウェイ P30 と P30 ライト。ビッグとヨドバシでは普通に売ってるという記事が上がってました。はい。先週あちこちで発売が中止になってるという話があって、あったファーウェイの P30 と P30 ライト。13と13ライトね。しれっと売ってるお店もどうもあるようですね。ビッグカメラとヨドバシ。こちらではどうも購入ができると。SIM フリー版が普通に売られてますと。価格をチェックしてみると、ビッグカメラとヨドバシカメラの両方で同じ価格だそうですね。P13 が、84,110 円。P13 ライトが 35,510 円。キャリアからは完全に排除されてしまってますが、 SIM フリー版が家電量販店で若干売られてるということだそうですね。
でも使えるの？
あ、使えますよ。あの SIM 採用すれば。
ネットは何につなぐの？ Google？
Google っていうか、あの回線はだから、あの格安 SIM 持ってきて挿せばどれでも動きますよ。 SIM フリー版だから。
インターネットってあの iPhone だったらサファリでしょ。
ああ。Chrome なら基本的にはあ、Chrome が動くわね。Android なら Chrome で。
でも Android ももう使えるんじゃない。
あ、ただ Google さんが言ってるのはあの今後発売されるものに関しては使えなくなるよという話だから、今売られてるものに関してはとりあえず使える状態。
そうなんだね。
ただあの Android の OS をバージョンアップしたらどうなるかわからない。っていうか OS のバージョンアップができるかどうかもわかんないよな。そこがちょっと心配なんですよね。セキュリティアップデートがかかってもファーウェイの製品には供給されない可能性がなくはないんだよね。ファーウェイの方は安心してご購入ご使用くださいとは言ってはいるもののね、そこがちょっと不安定だから手を出すのはどうなのかなって気がしますけどね。そしてもう一つファーウェイ絡みのニュースです。こちらはインターネットウォッチに、あ、じゃなかった、携帯ウォッチにあった記事です。イオンモバイル P30、P30 ライトを発売ということで、今日からイオンモバイルさんでも ファーウェイの新しいスマートフォンの発売を開始したということだそうですね。当初は24日の発売とされ、その後米国政府の制裁による影響を受け、イオンでは発売日前日に延期すると表明。しかし5月25日発売を開始すると改めて案内があったということだそうですね。イオンリテールによれば、発売延期を決めた直後にファーウェイから今後も安心して利用できるというアナウンスがあったことから、24日に社内で検討し、25日から取り扱いを決めたということで、イオンでもイオンモバイルさんでも購入はできるということのようですね。ただファーウェイは痛いよな、大手キャリアで売ってもらえないっていうのは。はい、あ、そしてもう一つファーウェイ絡みの記事ですね。ギズモードジャパンにあった記事です。ファーウェイSD カードスロットのスマホ実装も危機にという記事が上がってました。Android のライセンスが剥奪されるなど、まさに窮地に立たされているファーウェイ。さらに地味に痛いことに、今後はスマートフォンに SD カードが実装できなくなるかもしれないということだそうですね。SD カードの規格を策定している SD アソシエーションがファーウェイを除名したようですと。これによってファーウェイのスマートフォンに SD カードが使えなくなるということだそうですね。iPhone の場合は SD カードという概念がもともとないけど、Android のスマートフォンって SD カードを挿すと、ストレージとして使えるんですよね。
うん。紙とかね。
うん。で、これが使えないということになると、iPhone みたいに最初からでっかいストレージを内蔵させておかなければならないと。そうすると自然的に単価が高くなる。作って売ろうとするとね。
よその、よそのスマートフォン、iPhone 以外のスマートフォンって、容量を選べるの？同じ機種で。
そもそも。いや、基本的にはもう、64とか32とか、そういうちっちゃいの最初から積んどいて、あとは SD カードで増設、拡張してねっていう感じにしてあるんだね。
多分そうだったと思うよ。だから SD カード、入れられるようになってんだろう、だろう、
うん、
でしょ、
だろうだろう、うん、でもこれが入れられないってことになるとiPhone みたいに128だわ256だわでかいのを入れとかなきゃいけないってことになると、販売時の単価が高くなるっていうことになるよな。ますますファーウェイさん窮地に立たされてるって感じだな。散歩さん、今日はポッドキャストを再生中に勝手に切り替わった。アミュージックにってことか。のぶすみさん、ファーウェイの製品、店員さんがどのようなサービストークしているか興味あります。現状説明 していると思うけど、店員さんも困るよな大丈夫って聞かれて安易に大丈夫ですって言えないとこがあるわな。ケイちゃん投げ売りしたら買うのに何コレクションとして買うの。
あ、シムフリーだっけ。
最近は、シムフリーだけ。サンタさん、最近は Android でも SD ついていないのが多いと思うよ。あ、そうなの？それに、正確には SD カードを実装することは、 できるけど SDXC 対応のように書けないってことだと思います。対応って書けない、対応って書けない、あ、歌えないってこと？でも SD カードってライセンス制じゃないのかな？除名されたってことは SD カードスロットそのものを付けられなくなるんじゃないのかなという気がするけど、そうじゃないの？どうなんでしょう。そこのとこはよくわかんないし、最近の Android SD がつかないっていうのも、へえ、そうなんだって感じだな。はい。それでは最後の記事ですよ。こちらマッコ宝鑑定団ブログにあった記事です。 Amazon ライトニング接続ミニ扇風機インプレッション 1X を29円で激安販売中という記事が上がってました。Amazon はライトニング接続ミニ扇風機インプレッション 1X を29円で販売しています。配送料として188円かかりますが、それでもかなり安いですということで、これ現在も29円で販売されてます。で、ライトニングケーブル、あ、ライトニングコネクタがついたのは当然 iPhone のライトニングに差し込むことで扇風機が回る。で、iPhone 用以外にAndroid、これはマイクロ USB かな、それから Type C のもの、そして、USB の Type A、 この4種類すべて在庫ありにな、在庫ありになってるかな。ものによっては出荷まで 2,3 日って書いてあるものもあるけど、タイプ A のものに関しては、モバイルバッテリーとかにつなぐことを考えて、途中のネックがこうくねくね曲げられるタイプ。それ以外の iPhone 用、タイプ C 用、Android 用ってのは L 字になってて、テーブルの上に iPhone を置いて、つなぐと扇風機がこう上に向かって風を送ってくるっていう感じの商品ですね。月ちゃん、これいいんじゃない？
いや
ー、風に当たってるふりして iPhone 見れるよ
涼しいんですかね。
うん、ただね、レビューの中に書いてあるんだけど、あんまり風量は多くないらしいよ。
だって2枚じゃん、羽。
2枚前だしね。羽が小さい、そして回転数が割と低めな感じで、酷暑には役立たない、役立ったとは言えませんでしたって、これ去年多分買われた方が書いてんだろうけどね。
いや、そんなにブンブン回っとったら iPhone の充電なくなっちゃうよきっと。
まあ確かにね
ねえ、
ただまあおもちゃだよな、29円って。
面白いんじゃない、そのちょっとネタ
話題作りにはなるかもね。
ネタに合コンとかに今日暑いねーとかって暑いよねーとかって言って、なんかこう受けを狙う
iPhone 出して
でドン引きされるみたいな
これコネクタ4種類に、それぞれ6色展開ということですね。
黒いな。
価格は29円、送料が別途188円かかりますと。よかったら買ってみてはいかがでしょうか
だって10個買っても290円だよ。
そうだよ。これ10個買ったら送料10倍かかるのかな。
ああ、どうなんだろう。やってみようか。
1880円。
10個にして。10個にして、
買う。10個にしたら送料どうなる？
今すぐ買うにしたらえらいことになるよね。カートに入れる。ちょっと待って、カートにいっぱい物が入ってる？
なんで？
あれ？あれ、ちょっと待って。
何をカートに突っ込んどるんじゃい？
あれ？カートに入れたのにお客様のあれにもカートには物が入ってないって出るのはどういうことですか？ 10 個。
どういうこと？
カートに入れる。あれ？お客様のショッピングカートに商品はありませんって出るけど、今入れた扇風機、なんで出てこんの？
あれ？僕も。
なんで？
ショッピングカートに追加する商品をご確認ください。
なんで？買わしてもらえんってこと？
どういうこと？
一個しかダメってこと？
そうなの？でもこの個数を10個にしてやると、やっぱり送料10倍かかるわ。1880円取れる。
恐ろしい。
290円足す1880円って。でもなんでか、待てよ、カートに入れる。カートに10個って書いてあるな。カートに入ってるよ。
うち入ってないよ。
押した時にはなんかエラーが出るけど、右上のカートの中に 10って数字が入ってる。なんか入ってない。
入ってない。3点購入すると 12% 割引。6個買うと 20% 割引って書いてあるけど、元が29円なのに。どうするん？
どうするん？
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 送料も高くなるんだ。
送料どうも10倍かかるみたいです。
恐ろしいことです。あれ？
あれ、ケイちゃんポチった。
あ、そう。
なんか10個ポチった？
何、リスナープレゼントしてくれるん？
どうなんだろう。
あれ、私何回やってもお客様のショッピングカートに商品はありませんって出るよ。何、買わしてもらえんの？なんで？
なんで？
買おうと思ってカートに入れとるものが多すぎて、もう何、買う買う詐欺だけんカートに入れさせてもらえんくなったんかな。
この子はカートに入れて満足するタイプだから買わせやんねえと思ってね。
買う買う。
お散歩さんエラーも出ないでカートに入ったよって書いてある
ね。ケイちゃんは500円で販売いたす鬼だね。
ボロ儲けだ。お散歩さんブラックリストに入って購入できなくなってる。
誰が？
それ、そういうブラックリストがあるのか、スキちゃん。
カウカウ詐欺で。
カウカウ詐欺で。
後で買うに今6個物を入れとる。
そうな？
減らせばいいんだこれ。
うん。買おうとしてる？
そしたら買える？
どうだろう。まあ、もし欲しい方は早めにポチッときましょうね。
ケイちゃん、もし買ったんだったらレビューしてね、この商品。
使い物になるかどうか。
うん。
まあ、29円なら騙されても、文句は言えんかな。
1個だったら入った。
なんでやねん。
10個はダメ？冷やかしだと思われとる？
僕でも10個入れられたよ。
なんで？
人を見てるのかな。
10個はダメ。
ダメかどうかは僕にはちょっと分かんないけど。
入った。
10個？
怖い削除え今すぐ買うにしたらどうなるの？もう発送されるん？
あ、すぐ発送されるよ。
え、まさか間違って押してないよね、私。
購入済みで確認すべき？購入済みのところに出てきたら、すぐにキャンセルだ。はい、ということで以上本編でした。まだ格闘してる？
いや、パスワードを聞いてきたから。
え、どの時点で？
購入履歴を見ようとしたら。
あー、ポケットから行ってログインしてない状態だったのかな、もしかしたら。
ダメだ、見せてくれない。私ね、あの、あれなんよ、うん、仕事上のアカウントと行ったり来たりしとるけん、アカウントスイッチせんといけんでね、うん、めんどくさいよ。
はあ、はあ、あー、そうか、自分のアカウント、個人アカウントと仕事上のアカウントと、う
ん、入ったままにできないんですよ。
はあ、なるほどね。
あー、 4G って動きにくいな。何かお探しですかって出てきたけど、購入履歴見せてくんないの？一人で喋ってごめんなさい。
はい、それじゃあツイッターにいただいたコメントを紹介してもらいましょうかね。
あ、よかった、入ってないや。
入ってない？
うん、はい。
あれ、またここ上がったっていうあれがないな。
最近そんなんばっかりやん。
僕は悪くないもん。ジオちゃんからかな。
ジオちゃん、ジオちゃんが
25日、
1865回を拝聴中。33度超え、暑い。 G20 で休みならないかな。あ、 G20 か。
うん、6月の最終、
大阪の人は
仕事休み、土日が本番かな。いや、仕事は休みにならないと、学校は休みになるみたいだけどな、どうも。
じゃあ、ジオちゃん、学生に戻るんだ。すぐ、今すぐ。
はい、
ありがとうございます。おや、なんか見たことのあるビールだぞ。ガンちゃん。
おっと。
空海 IT ニュースのスキちゃんにいただいた、岩見爆酒のドライスタウト960。あ、他の番組にハッシュタグつけてますね。これ、コーヒー味のビールですね。
ああ、本当だ、コーヒー豆などがついてるね、うん、絵が。
ああ、今頃飲んでるんだ。もう結構あげてから
じゃ。間違い
いね。うん、ゴールデンウィークにね、あげたやつ、うん、大事にしてたんだね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ジミーちゃん、爆臭のソロ、爆臭のソロじゃない、爆臭のコーってこと。
爆臭のコーでしょ。
え、
麦畑ってことか。
秋、なんで秋、秋なん？麦秋？麦の秋ってどういうこと？
これリアルなあれじゃないってこと？
いや、
古い写真？
え、麦って今じゃん、だって。
そうだよな、爆臭。
なんで秋なん？
わからな。
これ、出雲麦畑多いじゃんね。
うん、
私の住んでる西部には麦畑なんかないのに、三つ葉の方巻き木だもんね、今麦が、
うん、
不思議なんよ。なんで同じ島根なのにこんな麦のあるところとないところと霧に分かれるんだろうって。
高知では育たないんじゃない？
いや、いい
っていうか、高知あんまし田んぼ見ないよな。
山の方にいたらあるよ。
うん、
海近いからじゃない？
海風がダメなのかな、潮風が。
塩田になるんじゃない？
塩田は塩を作るとこだわね。
そうか。いや、田んぼに塩が来て塩田になるんかなと思って。いや、確かに。田んぼ見んね。確かに確かに。ちょっと山の方に行ったらあるけど。
それはあの、棚田ってこと？
いやー、田んぼ。
だって山の方で田んぼって言ったら上からこう水をだんだんだんだんこう落としていく棚田みたいにし
ない。いやいや、そこまで山じゃのんでも少し奥に入って海から離れたらあるって言いたかったの。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。出雲は酒飲みが多い木麦畑あるんじゃ。ガンちゃん、みっちゃんと。ありがとうございます。チュリーちゃんが1865回拝聴。土日は横浜も暑くなりました。開港160周年でイベントいろいろのようですが、人混みに出かける気力が出ません。天気がいいと散歩がてらにという感じで、山下公園からマリンタワー、ホテルニューグランドなどを眺めてます。最高気温31度。
おー、
暑そう。これどこの写真ですか。綺麗なとこやね。
神戸タワー？
横浜だっちって言ってるの。
横浜タワー？
あ、これがマリンタワー？
マリンタワーか。
へえ、これ山下公園？あ、そうじゃん。山下公園からマリンタワー見てんだ。
うん、で、その右側のとこにホテルニューグランデって書いてあるな。
ニューグランデ？書いてないよ。スターホテルって書いてあるよ。ステータス
ホテルニュー、 あ、それは左側ね。
あ、本当だ。
右側、右側、
本当だ。へー、素敵なところだね。
うん、人いるけど、なんか屋根の下にいっぱいおるね。屋根の下
というか
藤棚みたいな。
暑いからね。すごい、この藤棚みたいなやつの柱に花がいっぱい咲いてるよ。花が巻き、
なんだろうね、
巻きついてるというか、バラ？
あ、バラ、今バラの時期、じゃあ時期だよな。
すごい、ここ花いっぱい咲いとるね。いいとこやね。うん、いいね、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。イクラムさんが1865回を聞いてくれて、私のアップルウォッチのシリは音消してます。突然喋られるのが嫌なので、シリの返事は画面を読むようにしてます。
あ、喋らんようにしてる。
シリ音消せる？
確かあったはずだよ、設定の中に。
だって音切ってんのに勝手に喋るよ、この人。
iPhone の設定開いて。
うん。
iPhone の設定開いて、サウンドと触覚だったっけ？
Siri と検索ってやつ？
あ、Siri と検索か。シリとけ、あ、一般の中か。
ヘイシリを聞き取るってやつ。
一般の中のシリ。
一般の中のシリ。
うん。ここで、消音、ん？消音のみで制御すればいいのかな。
一般の中のシリ？
あの、アップルウォッチの中の設定ね。iPhone じゃなくて。
あ、アップルウォッチの設定。
うん。
一般の中の、シリ？
一般の中にシリってのがあるでしょ。
ないよ。
下から4番目かな。下からリセット、認証、ワークアウトで、その上にシリがあるでしょ。
え、ちょっと待って、一般の中の？
うん。あの、アップルウォッチの中で、設定開いて、あるでしょ？
ないよ。
あ、 あるよ。あの iPhone のアップルウォッチじゃなくてアップルウォッチそのものの設定を開かない。
アップルウォッチの中に、
アップルウォッチの中に歯車マークの設定があるん
ですよ。触ったことない。
設定、設定、
え、でも Siri ないよ。あ、一般
設定の中の一般の中下から4番目に Siri がある。これの下の方をスクロールしていくと、音声フィードバックのとこ、常にオンにチェック入ってるでしょ今、
うん、
ここをショーンモードで制御にすると喋らなくなって文字で答えてくれる、
ちょっと喋、あ、手首を上げて話すっていうところにオンになってるからこれでなんか反応するんかな。
そうそう、多分僕反応するのはその日にちを見るときに手首を返すから、その時に喋った声を拾って返事してくるんや。
ちょっと喋らなくなると寂しい気もするけどな。
うーん、イケメンが喋ってくれるのに。
うーん結構なんか名物になってきとってね、今ちょっと周りの人から喋るよねって、うん、まあでも仕事中はどうかと思いますけどっていう意見もちょっとあってね、そうだよねって言っとったんだけど。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。何が以上、ごめんちょっと待って。
いや、キックさんがあるよ。
キックさん、ゆきちゃんもすきちゃんも気をつけないと。何を、何、何を気に気をつけるの。
町田駅でテレビ東京家ついてっていいですかの取材を、ん、取材を、
あ、謝罪、あの取材だって言って騙したんだ。
あー、偽って、チャラ男軍団が女性を連れ去り目的で声をかけまくっています。
危なー、
確かにあのテレビ見てるとひょいひょいついていってるもんな。家ついていっていいですかって聞かれて、
ね、ああ悪い方に使われているね。
面白くて見てるけどな。
へえ、それ心配せんでもこんな田舎には来ませんよ。
あ、でもたまにとんでもない田舎の方でやってることあるじゃん、テレ東なのに。
そうだけど、こないよ、こんな田舎には。
まあ、こっちの方でも放送はしてるからな。
そもそも終電って何っていう街だし。夜は人が歩いてないし。
基本的には終電だよな。う
ん、そんな。大丈夫です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あうちゃんが1865回を聞いてくれて、今週もよろしくお願いします。ってことで、いただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですね。
以上ですね。
コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
どこまで読んだっけ？
けいちゃんが。
あ、お散歩さん、後で買うには私も6個どころじゃないくらいいっぱい入ってるようだった。
あ、そう、
数は関係ない
んだ。何だったんだろうね。
お散歩さん、 iPhone8 のアップデートができないよう、どうも途中でエラーになるらしい、混んでるのかな。あ、新しい OS か。麦は初夏に黄色くなって秋に米を思わせるので、
何言っとるの、秋にじゃない、秋のでしょ。
秋の米を思わせるので爆臭という言葉があります。うーん、
初めて聞いた。
爆臭って言葉があるよ。
爆臭で読み方は合ってるんですか。
爆臭っていう名前のなんかビールなかったっけ。
岩見爆臭のこと。
いや違う違う違う、それは爆臭でしょ。
爆臭、
爆臭っていうなんかビールか発泡酒になんかこんなラベルの商品なかったっけかな。 ゆうさん、アップルウォッチにツイキャスの通知が欲しい。自分が通知の方法がわからないだけなのかな。アップルウォッチに通知は、来るんじゃないのかな。
来るよ。あ、来るよっていうか、自分が。
iPhone 側に通知が来るのが Apple Watch に来る感じだよな。
あ、Apple Watch？ Apple Watch？
あの、iPhone 側に通知が来るようにしとけば、スリープ状態だったら Apple Watch 側でツイキャスの通知は来るでしょ。
え、Apple Watch にツイキャス追加できる？あ、あった。
アプローチにツイキャスを追加するんじゃなくて、iPhone 側で通知が来るように設定しとく。
え、アプローチに通知あるよ、でも。
うん。それが iPhone スリープにしといたら、アプローチ側で多分なるはずだよ。普通に、あのメールとかが来た時と同じように。ただ、iPhone 側で通知させるには、なんか、ビュアーで設定しなきゃいけないんじゃなかったっけ？ツイキャスビュアーの、通知リストかなんかを、オンにしとかんという感じじゃないかな。通知リストを表示させて、プラスのボタンを、プラスのボタンというか、プラスをタップしてやると、ツイッターでフォローしてる人を通知リストに追加しますかってあるんで、これで追加するにしてやると、自分がフォローしてるツイキャスじゃない、ツイッターのユーザーの通知は全部 iPhone とか、まあ、iPad ででもできるけど、通知が来るはずなんで、その状態にしてやれば、Apple Watch側にも通知は来るはず。うん。ゆうさん、Twitter では言わなかったけど、普通に、ファーウェイユーザーです。あ、ゆうさん、ファーウェイユーザー。iPhone 6S と P20 Lite の2台持ち。でもファーウェイがメインの日常です。うん、これがどうなるんだろう。のぶしみさん、アップルウォッチツイキャス通知されるよ。ついでに音量調節もツイキャスで。音量調節。ゆうさん、 iPhone にはツイキャス通知は出るのに、未だにウォッチに通知が来ない。頑張って調べます。え、それはなんでだろう。あ、iPhone がアクティブ状態だったら、何？
揺れた。
どうした？
揺れた。
揺れた？
ドンって。
地震？
わからん。
地震ですか？
ごめん、続けていいよ。ごめんなさい。めっちゃびっくりした、今。心臓止まりそうになった。
地震ではなさそうだよ。
ちっちゃいです。
地震の情報は全くなし。なんかその近くで、なんか工事のあれじゃない？
バンって言った、今。ドンって。
バン行った。
下かな？
あー、した。
いいです。ごめん。どうぞ。あー、びっくりした。
あうちゃんとお散歩さんが爆笑で会ってるって。お散歩さん、ツイキャスはアプローチ対応していないので、通知来ないと思う。え、来るよ？ iPhone 側がスリープ状態だと、iPhone に来た通知がそのままアプローチで表示されるけどな。のぶすみさん、通知はアプローチか iPhone のどちらか一方に届き、両方届くようにはなっていません。そうそうそうそう。え、ア ップルのホームページに書いてました。iPhone がロックされている場合やスリープ状態の場合は Apple Watch がパスコードでロックされていない限り Apple Watch に通知が届きます。 Apple のホームページを。
へ
え。江口さん、そうか、島根では爆臭は無縁なのか。
え、でも三つのとこ爆臭じゃん。
まあそうだよな、麦あるもんな。サンパさん、そうなの？アップルウォッチには全然通知が来ないので対応していないと思っていた。いや、来るはずですよ。江口さん、事故？あ、事故？
いや、事故ではないと思う。なんか建物自体がバンって言ったんで。
揺れた。
すいません、お騒がせしました。
ジミーちゃん、バンじまして。なんでバがつくの？
今頃来たな。
基本的にはツイキャスが始まってると iPhone に通知が来るんだったら Apple Watch にも、まあどちらか片方だけど来るはずですよ。お散歩さん、別の部屋でガス爆発でもあった？何の音だったかちょっと気になりますね。はい。そうそう。週末土曜日に月ちゃんとこ行って、
あ、ちょっと、どうした？
一仕事してきましたよ。
お世話になりました。
活用できてますか？
まだ何もしてないですよ。あの、欲しかったキッチンワゴンをね、あの、
うん、
取り寄せてたんだけど、組み立て式のやつ組み立てずに放置しとったのを組み立ててもらいました。
なんだなんだ。
いや、なんかちょっと窓を開けてみたら大丈夫かなと思って。風が強いんだ。
なんかが倒れたんかな。
風のなんかですね。うん、おいで。おいでどうした。
風の関係かな。
うん、おいでどうした。
ニスキちゃん買って満足するタイプだから。
今ね、組み立てて
台所用のワゴンは組み立てたけど、もう一つあるよな、棚。
でも二つ。
二つ？
うん、部屋の棚と、
うん、
下駄箱っていうか靴入れるやつと二つ。
あ、下駄箱もあったんだ。
ええ。
ええ。ええ。
いや、ちゃんとやろうと思って買ったんよ。わかっとる。わかっとる。もう何も言わんでもいい。わかっとるけ。わかっとる。いやでもあのすごいあのうち台所が狭くて、その何料理したものを置く場所がなかったりとか、その結構ね、あのこういたしく料理をしとったんですけど、あのこう何テーブル代わりに使えるような、その上がで熱いものが置けるようにタイルがこう埋め込んであるワゴンね、
うん、
見つけて買ったんですけど、うん、組み立ててもらって、まあ、快適ですよ。ちょっと台所が広く使えるようになったら、なんか料理が楽しくなるですね。それだけで。本当に。
確かに、すきちゃんとこのシンクは置き場がないもんな。
そうなんです。狭くて狭くて狭くて。
簡易的なシンクといえば簡易的なシンクなんだろうけど、
建物古いからね。
うん、
うん、でもあのね、申し訳ないなと思って、その美味しいもん食べさせてあげようと思ってカレー作るん、あの長いことあの長いお付き合いだけど みっちゃんに私の手作りのカレーを食べさせたことがなかった。
うん、なか
った。今回初めてね、カレーを。
うん、カレーを。
で、なんか私が中辛だって言ったら何をとかって言って文句言われて、なんか、すごい嫌な声で中辛とかって。で、なんか、辛口じゃないと嫌、なんかすごい嫌だみたいな言われ方をして、私中辛しかかわいそうなのに、辛いカレー買ってる。で、作って。
でも美味しいでしょ？
辛いわ。マヨネーズかけてたみたいですけど、私はね。
辛いからってマヨネーズかけるんですよ。変でしょ？
なんか生卵でもいいし、ヨーグルトでもいいし、マヨネーズでもいいし、ちょっと辛いのが和らぐって言うじゃない。言うじゃない。
あ、インドカレーっぽいやつはヨーグルト入ってたりするよな。
言うじゃない。だからで、お野菜をこう煮込むときにコンソメ入れて煮込んで、で、前にね、誰かリスナーさんがね教えてくれたんだけど、そのカレーに、ホールトマト、お水をその分少なめにしてホールトマト入れるといいよって教えてもらってから、私結構それにハマっとってね、でやっぱりそのトマトをホールトマトカレーに入れるのすごいいいんだって。酸味がちょっと強くなるけど、だけニンニクも三つ葉ニンニク入れちゃいけんって、いっぱい入れて結構多めに入れてホールトマト、トマト入れてコンソメと、美味しかったでしょ。
美味しかったよ。
美味しかった。よくできました。たかがカレーだけど、シーフードカレーでしたね。
シーフードカレー。
うん。
お散歩さんとこはミルク入れるんだって。
何に？
カレーに抑えるのに。
うん、ちょっとごめん。
ジミーちゃんは、ジミーちゃんとこは娘さんが生卵を落とす。
あー、生卵カレー。
うちの娘は卵を落として食べてるな。
カレー食べる時は、生卵入れるの美味しいんだよね。私やったことあるかな、
僕もいっぺんやったことあるけど、辛みが薄くなったからそれ以来生卵入れてないけどな。
みっちゃん辛口なんだよね。
うん。カレーは辛いもんだもん。
いや、そうだけど。そうだけど。
お散歩さん、ミルクと言っても大量には入れないよ、だって。
ごめんね、カレーとかにミルク入れるとかって、私すごいなんか小学校の時の給食思い出して、今。
ミルク？
残したミルクをカレーの鍋にジューって
残飯？
そうそう、私牛乳飲めなかったんで。もったいないよね。
もしかしたら美味しくなってたかもよ。
飲まんかったらさ、捨てにそのままパックで飲める人にあげるとかで持って帰ればいいのに、あんな長さんでも今だから言うけど。
娘さん、塩辛いのと辛いは違うのかな。そりゃ違うでしょう。カレーの辛いはスパイスの辛みだからね。
なんとも汗が出る。
江口さん、辛い時は酸っぱいものを入れると辛みが和らぎます。
え、酸っぱいもの？酸っぱいもの？
らっきょうとか。あ、それでらっきょうとか添えるのかな。
我々でしょ。
我々でしょ。
みっちゃんがらっきょう嫌いなのに、私大好きなのに。
あんまり好きじゃないな。
私カレー屋さん行った時に、なんか出てくる何、福神漬けとらっきょう、
福神漬けは入れる、食べるけど、らっきょうは食べないな。
私お店で出てきたらっきょう、そのガラスの器のやつみんな食べて空っぽにして帰ったことあるんよ。そんな次に行った時に覚えられとってさ、らっきょう食べる子なんで、ほいでいっぱい出してくれて
ラッキョ娘だ。
あ、なんかあのだって持ってくるときにあのご自由にお取りくださいって言われたっけさ。
うん、
まあ、自由に食べるだろう。あの今はねそれこそテレビで言っとるんじゃないかな、その酢を毎日なんか、うん、スプーンに一杯取るだけで内臓脂肪が減るとかっていう話があるじゃない。
で CM かなんかで、
うん、やっとって、で私血圧のこともあるけど、うん、今すごい酢とかすごい取るようにしてるんだけど、毎日酢のもの食べてるんよ。なんかね、うん、気持ち気のせいかもしれんけど、なんかちょっとお腹がすっきりしてきた気がするよ。
へこんだ。
へこんだ。えぐる。
痩せたんだ。
なんか、
えぐれた。
いや、え、中のものがちょっと取れてきた気がする。本当か。でも。
本当か。
本当か。でも、あの、みっちゃんにも食べさせてあげたでしょ。きゅうりとあの、みょうがと、生姜の。
ああ、みょうがは好きだからね。
美味しかったでしょ。
うん。みょうが大好きですよ。
みょうが美味しいよね。私大人になってから食べるようになったけど、でみっちゃんはそのみょうがとか生姜とか、あのああいう香物、香のなんていうかな、香味野菜っていうのかな、
うん、
好きなくせになんでネギ食べれんのっていう話しとったよね。どういう、
ネギはだって違うじゃん。
違わないよ。香味野菜だもん。
違うよ。
違わないですよ。
ネギはネギでしかないわね。
あれは体にいいのに同じように、みょうがとかと変わらんよ。
だって犬とかに食べさせちゃダメだって言うじゃん。
あんたは犬じゃない。ああそうだね、生のらっきょうが並んどるね今。私自分でつけたことないんだけど、あれって生のらっきょうって酢につければいいんだ、ただ単に
知らない。
自分でらっきょうつけた
ことない。でも酢漬けだからやっぱりそうなんだね。
それこそあの氷だと使うん、酢、あのなんだっけ、梅酒作るときみたいに。
ホワイトリカ
いますか。
それは違う。あ、でも砂糖っけもいるか。
うん、酢漬けもあの甘酢、ね、
うん、塩辛い、あの大島さん、塩辛い場合の直しの方法はホームページに書いてましたが、牛乳、マーガリン、バター、ヨーグルト。
なん
で塩辛さが薄まるってこと？
だってカレーのこと別に塩辛いって言ってないよね。なぜなぜ、
うん、塩辛い食べ物って塩辛ぐらいしか思いつかないな。
塩辛いの
ドレナスさん戻ってきました。あ、これ今好きちゃん読んだね、うん、生らっきょうは。
らっきょうつけてみようかな。
スーパーで梅酢が売っていたので買ってきて、みょうがと生姜の梅酢漬けを作った。私はみょうが大好き。みょうが美味しいよ。
どうやって食べるの？
みょうがときゅうりとナス。あ、あのすきちゃんが作ったのと一緒だよ。
酢やっぱり、
うん、
酢漬けだ。それ以外の食べ方知らないよ。みょうがなんかあるのか、
うん、あ、でもジミーちゃんがみょうがときゅうりとナスを浅漬けのもとにつけて作った
お漬物、
お漬物が夏のおつまみ。
へえ、
浅漬けのもともいいのかな。
ナス、ナス苦手なん
よ。のれむさん、今時はらっきょう酢に、らっきょう酢が売られていますので、そちらにつけられば大丈夫。
そうなんだ。
らっきょう作るための酢ってちゃんとあるんだ。
つけてみようかな。
のぶすみさん、酢の物などの食べ物は大丈夫だけど、お酢系ドリンク飲んだらうがいを忘れずに。 飲んだらうがいを忘れずに、ところが飲み物を飲むときに、あら、飲むときには噛まないのであまり唾液が出ていません。中和作用のないまま酢がダイレクトに口の中に広がってしまいます。
ん、
喉に良くないってこと？さんぽさん、みょうがを刻んでちょっとだけ醤油かけてそのままでも美味しい。あ、味付けずに醤油かけて食べるってことか。
味付けずにって醤油が味付けなんじゃない？お兄さん、おじいさん。
うん、いやいや、だから酢とか味付けるんじゃなくて生のみょうがを醤油かけるってことかな。
ちょっとやってみて。
生のみょうがってうちすでにみょうがは酢に使ってるからね。
そうなん。じゃあ今度みょうが買ってやってみるかな。
のぶすみさん、カレーが塩辛くなった場合の方法だそうです。カレーが塩辛くなるの？塩辛くなったカレーって食べたことないけど、どういう状態なんだろう。
塩辛いカレー想像したらお腹痛い。
好きちゃん好き嫌い多いな。
そんなことないよ。減ったよだいぶ。みたの方が多くないね。ネギだけだもんね。
うん、ネギダメだな。
いやー、
てなとこかな。あと言い残したことはないかい？
今日のネタ、そうそう。ね、興味のない人はいいんだけど、うん、興味のある人は、ユニクロ、私結構最近ユニクロ好きなんで、毎日アプリなんか見てるんですけど、ユニクロさん5月31日から誕生記念35歳記念 ?35 周年お誕生祭が始まるんですよ。うん、5月31日から6月、4日までだとか、たった3日とか4日の短い期間なんですけど、その期間中にね、うん、5000円以上か、買い物すると、5000円で一口、なんだっけ、うん、アナトラベルで行くハワイ限定旅行券10万円分が、
10万円分だったな。
100名だったっけ。ドライバル増やす気言いたくなかったんだけど、言っちゃう。あのね、すごい大盤振る舞い。5月31日から6月3日の4日間に、そうそう、350人に当たるんよ。アナトラベラーズのハワイ限定旅行券10万円分。ただ、冷静に考えたら10万円じゃハワイ行かれんかもしれんな。
まあ、一人分かな。
それとあと JTB の旅行券が1万円分とかね。
うん、
あ、私違う、これ読解力ないわ。今よく見たら350人に当たる特賞が10万円、一等が1万円、ユニクロ買い物券。あ、だけ350人に10万円が当たるわけじゃないよ。あ、今気がついた、ごめん、もういいや。なんだってな感じで。でも、初日だけメンズソックスが1足35円とか。
そんな安かったらいっぱい買わないと5000円にならないじゃん。
お一人様3足限りですよ。
そうなんだ。
うん、でもなんか、最近ユニクロ大好きな私はもう本当に、ユニクロの UT っていうデザイン T シャツ、もう楽しくて、うん、昨日もなんか楽しんで見てましたけど。いいですよ。
アナトラベルなら総2階建てのカメさんジェットで行きたいな。
あー、ウミガメさんですね。あれ JAL じゃないか。
違う違う、アナ。
アナな。
うん。まあ、なんですよ。
まあ、そんなこともあるんで。はい、
うん。
あとは、
ソラフミ IT に、あ、まだ喋る？
あとはオリンピック、オリンピックのチケットを忘れなく皆さん。
明日前だよ。
3、4。
まだまだ。以上、ソラフミ IT ニュース1866回。5月27日でした。お届けしたのは？
スキちゃんと。
みっさんでした。それではまた明日。三四。
ただものだんだん。
ただものだんだん。10万円でハワイ行くぞ。
でも350人じゃなかったっけ、当たらんかもしれない。
Soraumi IT News.